元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書2章5節から13節と3章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書2章の学びをしていますが、2章の5節。しかし私がそれを取り巻く火の城壁となる。主の御告げ、私がその中の栄光となる。これから来ようとしているエルサレムの栄光、つまりメシアである主イエス・キリストはエルサレムの東の門から入って来られます。そのことがエゼキエル書43章の3節から7節に次のように予言されています。私が見た幻の様子は、私がかつてこの町を滅ぼすために来た時に見た幻のようであり、またその幻はかつて私がケバル川のほとりで見た幻のようでもあった。それで私はひれ伏した。主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきた。霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと主の栄光は神殿に満ちていた。ある人が私のそばに立っているとき、私は神殿から誰かが私に語りかけておられるのを聞いた。その方は私に言われた。人の子よ、ここは私の王座のあるところ、私の足の踏むところ、私が永遠にイスラエルの子らの中で住むところである。イスラエルの家は、その民もその王たちも、もう二度と陰公や高きところの王たちの死体で、私の聖なる名を汚さない。この箇所には、私が永遠にイスラエルの子らの中で住むところであると書かれていることに注目してください。永遠というのは長い時間です。ご覧のように、この予言は、エゼキエルの時代には成就することはありませんでしたが、いくつもの時代を通り越して千年王国を望み見ています。その時主イエスが来られて、この地上にご自分の御国を建て上げられるのです。ゼカリアは確かにエゼキエルが予言したのと同じように、2章の5節でこのように予言しているのです。しかし私がそれを取り巻く火の城壁となる。主の御告げ、私がその中の栄光となる。ゼカリア書2章の6節。さあ、さあ、北の国から逃げよ。主の御告げ、天の四方の風のように私があなた方を散らしたからだ。主の御告げ、さあさあとは聞きなさいという呼び声です。さあという言葉は一つで十分なのですが、これが二つ重なっているとき、神様は何かとても重要なことを伝えておられることを意味しています。そしてこの場合は警告です。さあさあ北の国から逃げよと書かれています。実際にはバビロンはパレスチナから見ると東の方向に位置しているのですが、この後の説の中で私たちは北の国がバビロンを指していることがわかります。バビロンが北の国と呼ばれていたのは、バビロンからエルサレムへ侵入してくる軍隊や貿易のキャラバンが肥沃な三日月地帯と呼ばれていた順路を通って北からパレスチナに入ってきていたからです。またここには、天の四方の風のように、私があなた方を散らしたからだ、主の御告げと書かれています。 歴史的なバビロンは確かにこの予言が与えられてから2年後に滅びましたが、最終的には神様が彼らを世界規模の離散からもう一度集められる終わりの時代にこの予言は成就します。ゼカリア書2章の7節。さあシオンに逃れよ、バビロンの娘と共に住む者よ。これはバビロンから出て逃げるようにという意味です。なぜでしょうか。なぜならバビロンは滅びようとしていたからです。神様がバビロンを滅ぼそうとしておられました。角と職人に関する二つの幻に戻ってみたいと思いますが、最初の角はバビロンです。そして今職人メドペルシャのことですが、これが来ようとしています。メドペルシャがこれからバビロンを取り壊します。でもメドペルシャは大きな力、角となり、そして神様の民を迫害します。そこで神様はもう一人の職人によってその国を舞台から退けられます。その職人はギリシャです。するとギリシャは高慢な国になります。そして分割されたアレキサンダー大王の帝国から出てくるアンティオコス・エピファネスという一人の支配者の下でイスラエルはひどく迫害されます。その後神様はもう一人の職人を立てられます。それがローマです。そしてローマはギリシャの力を切り倒します。ローマ帝国が大きな権力となった時、ローマを切り倒す職人はどこにいるのでしょうか。歴史は大きなローマ帝国がバラバラに崩れたことを教えてくれます。でも予言は私たちにローマ帝国は終わりの時代にもう一度一つになると教えています。では誰がそのローマ帝国を制するのでしょうか。主イエスが天から来られます。主はナザレの職人大工であられ、同時に計り竿を持ったお方でもあります。主イエスこそが反キリストと彼の帝国を制せられます。キリストはこの地上にご自分の御国を立て上げられます。ゼカリアのこれらの幻の中で私たちに与えられているのはこのような描写です。ですからこれらの幻には最高の意義があるのです。ゼカリア書2章の8節。主の栄光があなた方を略奪した国々に私を使わして後、万軍の主はこう仰せられる。あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。私の瞳とは変わった表現ですが、聖書の他の箇所にもこのような表現が出てきます。この言葉はヘブル語のバーバーという言葉で、瞳あるいは門、それを通して光が入るところの門という意味ですが、そのような意味があります。最も大切なもの、最も簡単に傷つけられてしまうもの、そして最も防御を要求するものを表す表現です。主である神様にとってイスラエルはそのような存在なのです。ゼカリア書2章の9節。見よ、私は拳を彼らに振り上げる。彼らは自分に仕えた者たちの虜となると。この時あなた方は万軍の主が私を使わされたことを知ろう。私は拳を彼らに振り上げるとは、つまり神様はご自分の民の敵に対して拳を振り上げて脅かしさえすればよいということです。彼らは自分に仕えた者たちの虜となると書かれています。彼らに仕えた者たちが彼らの主人になるのです。さてここに聖書の偉大な予言のもう一つが書かれています。ゼカリア書2章の10節。シオンの娘よ、喜び歌え、 楽しめ、見よ、私は来て、あなたのただ中に住む。主の御告げ。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。シオンの娘よ、喜び歌え、楽しめと書かれていますが、シオンはエルサレムの上にある丘のことです。この説を無理やり自分たちに当てはめようとするカルトがあります。そこで彼らはシオンをイギリスやアメリカに移してしまいました。このことについてはっきりさせておきたいと思いますが、神様がシオンについて話をされるとき、神様はイリノイ州やユダ州やパレスチナ以外のどこかの話をしておられるのではありません。イスラエルに与えられたこれらの予言をとって、解釈の仕方によって、それらを勝手に自分たちの国や場所に関連させようとする危険は常にあります。確かに私たちは自分たちの国や自分たちの人生に適応することはできます。なぜなら偉大な原則がここには書かれているからです。でも神様がどこかの地理または地域について話しておられるとき、神様は確かに地理的にその場所のことを意味しておられるのです。でもこれは幻ではないですかという人がいるかもしれません。確かにそうです。でもその幻はあくまでも現実に存在する場所に関する幻なのです。私のある友人が黙示録の解釈について私とは意見を異にします。彼はそんな意味ではないよと言います。そこで私はそれならその意味を教えてほしいねと言いました。すると彼は象徴だよと言いました。そこで私はそれなら何の象徴なんだか教えてくれよと言いました。すると友人はちょっと困った顔をして、ああただの象徴さと付け加えました。そこで私は次のように尋ねました。象徴なら何かの象徴でなければならないってことを知らないのかい？それに意味をなさなければいけないよ。ただ説明をシルクハットから取り出して、これこそがその意味でございますということはできないんだよ。どのようにしてこれが何を意味しているかがわかるんだい？これは確かに何かの象徴だ。そして注意深く勉強して並行している箇所と比べて、これが何であるかを決めるべきだよ。聖書の予言は誰一人自分の解釈を施してはいけないんだ。神様の御言葉全体によって吟味されなければならないんだよ。ですから神様がシオンのような地理的な言い方をするときには、イスラエルのシオンのことを語っておられるのです。そして神様はイスラエルの国であるシオンの娘に呼びかけておられることに注目してください。これはイスラエルにとってとても親しみ深い描写なのです。ここには、見よ、私は来て、あなたのただ中に住む、主の御告げ、と書かれています。神様は文字通りこのことを意味しておられるのです。神様はシオンと呼ばれる地上のその地理的な地点、そしてそこにいる特定の人々、シオンの娘であるイスラエルのところに来られるおつもりなのです。ゼカリア書2章の11節から12節。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が私をあなたに使わされたことを知ろう。主は聖なる地でユダに割り当て地を分け与え、エルサレムを再び選ばれる。その日多くの国々が主につきと書かれています。その日にキリストに立ち返るのはイスラエルだけではなく多くの国々であることに注目してください。主につきとは信仰と霊的な経験の中で主と一つになるということです。主はユダに割り当て地を分け与えとありますが、英語訳は 主はユダを相続されと訳されています。多くの国々の改心は、神様がご自分のユダへの約束を成就されることがないということを意味するのではありません。ゼカリアは自分の民にここでも、彼らが神様の相続地であり、神様の分け前であることを思い起こさせます。このことが、ユダがユダヤ人を指し、イスラエルは他の民族を指していると主張するすべての反ユダヤ主義者たちに最終的な答えを与えるはずです。神様はユダを相続されるおつもりだと言っておられるのです。またこの箇所についてマギー博士は次のように述べています。ここには聖なる地でと書かれていますが、英語訳は聖なる地で主の分け前であると訳されています。聖書の中で聖なる地という言い回しが使われているのはこの箇所だけです。残念ながら今日その地は聖なる地ではありません。私が公にこのような意見を述べると、普通誰かが私に手紙を書いてきます。その人は、でもあの地は確かに聖なる地じゃないですか。イエス様が歩まれた場所なんですよと言うはずです。さて、しかし主の足跡は皆消えてしまいました。今は主はそこを歩んではおられません。でもいつの日か主はそこに戻ってこられます。その時その地はもう一度聖なる地になると私は言っているのです。エルサレムを再び選ばれるとは、主がたった今この時にはエルサレムを選んではおられないことを意味します。でも主が将来エルサレムを選ばれるとき、エルサレムはこの地上の首都になるのです。どんな予言にも全く詩的な解釈を施してはならないことを思い出してください。その箇所は必ず他の聖書の箇所と矛盾してはいけないのです。ですからイザヤ書の中の平行記事に注目していただきたいと思います。イザヤ書2章の2節から3節にはこのように書かれています。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。ここに書かれているすべてのことは千年王国の時を望み見ているのです。ゼカリア書に戻りますが、2章の13節。すべての憎なる者よ、主の前で静まれ、主が立ち上がってその聖なる住まいから来られるからだ。その日、地上全体が静まります。今日私たちは言論の自由について多くのことを耳にします。でもその将来の日、そこには素晴らしい沈黙の自由があるのです。なぜなら神様はご自分の聖なる宮の中におられるようになるからです。これは千年王国の間の地上での神様の目に見える御臨在のことを言っているのです。この将来の見通しはゼカリアの時代の人々に対して大きな励ましであったに違いありません。そして今日私たちにとっても励ましとなるべきなのです。神様は私たち一人一人にご計画と目的を持っておられます。神様はあなたの人生、私の人生の中で確かに具体的に働いておられるのです。神様は私たちが神様の喜ばれることを意図し、また行うように私たちの心の中で働かれます。ですから神様と歩調を合わせ、神様が向かっておられる同じ方向に向かうことは、なんという素晴らしいことであり、その道にはどれほど素晴らしい祝福があることでしょうか。さて、ザカリア書3章の学びに入りますが、続けて神様がザカリアにお与えになった10の幻を学んでいくとき、 私たちが神様の御言葉のとても比喩的な部分にいることを念頭に置いてください。これら十の幻は一緒になって一つの特別なメッセージに焦点を合わせていると考えなければなりません。全体としての見解は、一つ一つの幻が私たちに何を教えようとしているかという見通しを与えます。同時に私たちはそれらを聖書の他の預言的なメッセージと比べる必要があります。使徒ペテロが第二ペテロ一章の20節で言ったように、聖書の預言は皆、人の私的解釈を施してはならないからです。つまり私たちは預言をそれ自体単独で解釈すべきではなく、永遠の昔から永遠の将来にわたる総合的な見解を得るために、その預言を預言のプログラム全体と比較すべきであるということです。ゼカリア書3章の1節、主は私に主の使いの前に立っている大祭司ヨシュアと彼を訴えようとして、その右手に立っているサタンとを見せられた。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。大祭司ヨシュアを見せられたと書かれていますが、このヨシュアはイスラエルの子らを約束の地に導き入れたヨシュアではないということを念頭に置いてください。このヨシュアはバビロン捕囚の後にエルサレムに戻ってきたイスラエルの残りの者たちの間にいて大祭司として奉仕をしたヨシュアです。ヨシュアという名前はエホバは救われるという意味で、新約聖書のギリシャ語ではこの名前はイエスと翻訳されています。もうすぐ来ようとしていた主の誕生を告知する中で、御使いが次のように言ったことを覚えておられるでしょうか。また一章の21節、マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。ですからヨシュアという名前がこの大祭司のために特に適切であること、そしてその名前がイスラエルの国がどうなるべきであったかを予示することがお分かりになるでしょうか。イスラエルの国はつまり聖なる大祭司の国民となるべきであったのです。またここには主の使いの前に立っていると書かれています。前の章でも見たように、この御使いは受肉される前の主イエス・キリストなのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は秤縄を持った人の幻というテーマで、ゼカリア書2章5節から13節と3章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。